いやどうもこんにちは、こんばんは、お元気だったでしょうか。 AA のネクストブレイク GG の品格です。いや、まあ3月突入でございますね。おめでとうございます。ありがとうございます。いや本当もう感謝しきりでございますけども、どうでしょうか。ここらで一発新コーナーぶち上げというのはいかがでしょうか。やっぱりね、この究極のマンネリポッドキャストと言いましょうか、もうなんか構成終わってる系ポッドキャストなんで、なんか信じられへん、もう自分でも信じられない、なぜこれに甘んじてるのか。まあ、なんでしょう、いろいろまあぶち上げては終わってますけども、にしてもちょっとね、思考停止しすぎてるというか、僕がこのポッドキャストのやっぱ底上げのために新コーナーぶち上げたいと思います。それはフォークソング部のジジイが曲解説するコーナー。フォークソング部出身のジジイの品格が曲解説をするコーナーですね。まあ何ですか、僕ジジイの品格はフォークソング部出身でございましてね、時は平成中期ど真ん中でございました。まあ倖田來未さんやらエグザイルが曲出しゃ1位取ってた、本当エーベックス全盛期とも言える時代でございましたね。はい、エロかっこいい時代でございましたよ。なんか言うたらエロかっこいい言うて、本当にそれしかなかったですね、判断基準は。物事のエロかっこいいかそうじゃないか、なんでしょうか、このパン、このメロンパンはエロかっこいいかそうではないかみたいな、もうそれしかなかったんですよね、本当。なんか強いとか弱いとか、美味しいとかまずいとか、なんかでかいとか小さいとかなかったですね、そんな基準なんて。エロかっこいいかそうではないか、エロかっこよくないかの、いや二択の時代を生きてきた、サバイブしてきたこのフォークソング部、そう、そんな時代でありながら僕はフォークソングを聞いてサバイブしてきたわけでございます。その解釈を持って乃木坂の曲を皆様に教えたい、お教えいたしたいなと思いまして、だから過去でいうところのお一人様天国ありましたね、結構前に。本当のお一人様っていうのを秋元康さんは分かってないみたいな、ちょっと一石投じる回がありましたけども、ジジイが。まああんな感じで、君から乃木坂のこの曲のちょっと解説をお願いしますってなったら、僕がもう解説しちゃう、ジジイが。本当にこんな的確で分かりやすい、もう真理をついたような解説、本当過去今現在未来ね、こんな過去からの引用、未来はこんなことが起こるのかもしれないという問題提起、生きることへの素晴らしさ、人間参加、まあそうですね愛することの喜び、愛って本当の愛とは何なのか、まあこの世の中の欺瞞あらゆるもの、何ですか、ちょっとした喜び、思っているより一本早い電車に乗れましたみたいな小さな喜びから、ちょっとした生活に役立つ情報、重曹って便利らしいでみたいな、ちっちゃな生活情報とか、まあこの春行きたくなるような行楽情報、この土日に出かけたくなるイベント情報とかも盛り込んでるかもしれない。僕の解説はね、本当もう多岐にわたるので、まあ、そんな感じで乃木坂の楽曲教えてほしいものがあったら教えてください。まあ、だから君のなんか解説というか君の感想があってもいいかもしれないですね。まず、まあ、なくてもいいですけども、だから僕はあらかじめ語られるロマンスをこう解釈していますみたいな、ジジイさんどう思いますかみたいなのがあってもいいかもしれないですね。とか、まあ、ロマンティックイカ焼きの解釈、僕は実はあれってみたいな、なんかイカ焼きっていうのは何かの隠語であってみたいな、わからないですけど、まあそういうのがあってもいいかもしれないですね。まあそんな感じで何でもいいですよ、乃木坂楽曲解説するというのをねぶっちゃけたのでよろしくお願いしますってことで、乃木坂ちゃんの話しましょうよ。やっぱりね、乃木坂ちゃんが言っちゃいんですから、工事中の話ね。工事中はあれですね、乃木坂 B 級ニュース後半戦でございますね。 まあ、乃木坂46いろんな活動してる中、実はちょっとしたこんなこともちっちゃな事件がありましたみたいなを、まあ、紹介する、まあ、企画でございましたけども、後半戦もいろいろありましたね。やっぱ林さんですよね、トップバッターの友達が2人増えるっていうニュースね、大学で新しく友達が2人増えて、でその友達にね、林さんが料理を振る舞うっていういいニュースがありましたけども、オムライスをね振る舞ってあげる、その名も友達オムライスっつってね、ケチャップに絆とか友とか書かれてるやつ、これ見て、いやなんか変なのみたいなんで笑ってましたけども、ね、やっぱ僕らも乃木坂ウォッチャーでございますからね、友達オムライスなんて聞いたらやっぱ友情ピアスが連想するでしょ、僕らもね、連想します、友情ピアス、誰がユニット曲ですよね誰が歌ってたかちょっともう思い出せない、二人組ですよね。桃子さんっていうのは、かろうじて記憶してるんですけども、もう一人かはもうわからない。誰かはわからないでございますけども、ほんと、誰ですかね。ヨダちゃんかな、桃、遠作ちゃんかな、遠藤桜ちゃんぐらい、まあまあまあまあまあ。やっぱ僕としてやっぱこの友情ピアスというのがセンセーショナルすぎて、ドキッとしますよね。友情ピアスって。そんな、友情で体に穴開けるんやっていう、ここのびっくり具合で飛びますよね。やっぱ誰が歌ってるかとかも飛んじゃったな。わからんな。いや、まあもうほんともうじじい、ほんと友情花ピアスでございますよ。こんなことあってはいけない。罰として友情花ピアスということで、ほんと一人でね、開けようかなと思いますけども。いや、何の話でしたっけ？だから、友達オムライスね。林さんの。いや、こっからは、もう僕の奇弁と言いましょうか、暴論というか、邪推というか、無駄な心配で終わればいいなと思う話なんですけども、林さんこれ、とんでもないことをしでかそうとしてるのではないかなというのをキャッチしましたね、僕は。やっぱ、あっこまで友達というのに固執する存在、人間って、これ20世紀少年でしか僕見たことないんですよね。いや、皆様もご存知でしょう。映画化もされましたね。実写映画化もされた。浦沢直樹さんの名作漫画、20世紀少年での友達。なんていうかな、あれはまあ、カルト教団と言いましょうか。カルト教団、友達以来、友達ですよ、あれは。やっぱ友達オムライスってやっぱ聞いたら、それが連想しましたね、僕は。あっこまで固執してる様子を見る限り。で、僕がなぜここまで心配してるかって言ったら、まだまだ理由がありまして、その20世紀少年って第1回万博、大阪万博がテーマなんですよね。1964とかもうちょっと後ですかね。まあ、ちょっと詳しいのはわからないですけど、まあ、その時に主人公が幼い時に書いた、自由帳に書いた地球滅亡の予言の書が大人になった現在、ほんまにそれが予言の書通りになってるみたいな、確かそんな話だったんですよね。それを止める話で、皆様はご存知でしょうかね。来年、2025年、第2回大阪万博が開かれるんですよ、これ。ありがとうございます。これまた、くしくも、また開かれるんですよね、万博が。それも大阪で。もう林さん動いてるんですよ、本当にもう。知能大晦日、まっしぐらよ、これ。はい。もう大晦日もマークしないといけない。だから今年とか来年の大晦日は本当林さんの動向を追わないととんでもなくなっちゃうんで、日本が。はい。で、まだちょっとまだ僕が騒ぐには理由がありまして、その友達オムライスの説明の時に、大学1年生の時は友達が一人おってって言って、人差し指をピンと立ててたんですよね。一本。やっぱこのマーク、20世紀少年知ってる人はわかると思うんですけども、友達のマークなんですよね。人差し指を立ててるやつ。発してるんですよ、メッセージを。僕らへ何らかの、林さんが、やるでって。で、友達とエンジン組んじゃったりして、みたいな。おどけて言ってましたけども、あれも何かしらの意味が僕あると思うんで、これはもう、林さんを徹底的にマークしないといけない。もう、手遅れになる前に僕は動きたい。林さんをマークします。GG のマークはもう鉄壁マークよ、これは。はい、よろしくお願いしますよ。いや、もうこれ、動くよ。浦沢直樹さんももう動いてるんちゃうかなと思いましたね、今。 21世紀少女みたいな感じで、動く、書きそうですね。もう万博も近いことですし、書いてるね、これは。はい。短編読み切りとかでありそうな話。ね、21世紀少女。友達側から描いたね、お話。今っぽいね、なんかすごい悪の側から描くやつ。21世紀少女。今っぽいね。ありそうでございますけども。だから、もう気ついたら、なんかウルトラマンのお面みたいなの被ってるよ、林さん。しれっと。動くよ、本当に。マスクみたいなの被って、もう、やりたい放題やるから、よろしくお願いします。あとはやっぱ練炭ですよね。練炭の、側転するやつ。めちゃめちゃ豪邸で。やっぱ、設楽さんも、側転よりも何よりも、庭のでかさに驚いてましたけども、確かにそうですね。練炭の、あの実家どうなってんのって話ございましたけども、東京でしょ、あれ。東京でだって一番狭いんでしょ、面積日本で。そんな面積あるんですか、あんな家建てれるぐらいの面積が。いや、だからとんでもない。あんまなんか、茶化したらあかん人かもしれないですね、練炭って。いや、でも、その練炭がなんで側転するかって言ったら、やっぱ笑ってほしいから。みんなを楽しませたいから、側転とかしちゃうんですよ、みたいな。あの話いいですね、こう。僕はちょっとね、練炭のことを見誤ってましたね。楽しませろよっていうなんかスタンスの人かなと思ったら、真逆でしたね。楽しませたい方の人間。やったんですね。で、やっぱ家族の前やとテンション上がって側転してしまうっていう話いいですね、なんか。テンション上がってほしいですね、ライブでも。ねえ、側転移動。レンタンの花道とかね、側転で移動してほしいよ、一人。みんなダッシュしてんのに、一人だけ側転してたら、これは盛り上がるよ。みんな喜ぶよ、みんな笑顔よ。これレンタンが望む世界。みんなハッピーの世界よ。ねえ、だってお姉ちゃんがスマホで撮影してましたけど、もう捉えきれてなかったですからね、やっぱレンタの側転をちゃんと。それぐらいはすごい側転なんですよね。いや、よかった、レンタの側転は。結構近くにスマホ置いてあったのがちょっと気になりましたね、僕は。危ないよって思いましたけども、ちょっとその辺の危機管理能力、危ないかもしれないですね、レンタの。いや、これまた後々とんでもなくなるかもしれない。ほんと、これで済めば、紐。まあ、あとは、ワンちゃん。レンタが飼っているワンちゃんが、こうブルブルブルブルブルって、何身震いみたいなしてるときに、レンタも一緒にブルブルしてたのめちゃくちゃ可愛かったですね、あれ。あんな面があるんですよ、皆様、レンタは。やっぱほんと、分かった気で言いましたよ、僕は、乃木坂というものを。これはまだまだ、分からないことだらけですね。いやいや、難しい。乃木坂は、難しいグループですね。全くわからないですよ。いや、よかった。ですし、あとは、かきちゃんのね、いとこの男の子がまたよかったですね。可愛いんですよ、これが。歌番組をね、毎回チェックしてくれる、いとこのちっちゃい男の子。ね、双眼鏡をぐーっと使って見てくれるんですよ。これ可愛いんですよ、これが。で、その歌番組の収録直前に、いつも応援動画送ってくれるんですよね、ちっちゃい男の子。あれ。はるちゃん、頑張ってねって言ってたら、可愛いんですよ、これが。ね、かぎちゃんも元気出る言ってましたけども、いいですね、あれは本当にもう、元気出るんですよ、だからね、本当に。おむつ履いて言ってましたね、あの子は。おむつ履いて、はるちゃん頑張ってね、言ってましたけども、いや、いいんですよ。ねえ、元気出る、か。ねえ、いや、ほんまに元気出るんかなとも思いますけどね。いや、ちょっと怪奇的ですよ、僕は。これ、果たして。やっぱ僕あんまいないんで、そういう、親戚の子みたいな存在。ねえ、ちょっと、募集しましょう。募集しましょうよね。じじい、頑張ってねって。おむつ履いて。このポッドキャストのリスナーは本番、ねえ、基本、まあ、後期高齢者しかいないんで。介護みたいになっちゃいますけども、介護おむつみたいになっちゃいますけども、いや、もう募集したいですね。元気出るんでしょ？だって。元気欲しいよ、僕も。元気欲しいところでございますけども。いや、それで、 はるちゃん、頑張ってね、っておむつ履いて言ってるのを、ワイプをね、メンバーがこう、可愛いみたいな目で見てるのもまたこれ可愛いんですよ、これ。で、その中でも、小川彩ちゃんが、食い入るように見てたのがいいですね、それを。あんな、なんかまじまじと真剣に。いや、ねえ、あんな、もう僕からしたらほぼ同世代みたいなもんですよ。あのちっちゃい子と小川彩ちゃんなんて、ほぼね、同世代みたいな感じだと僕は思うんですけども。そんな小川彩ちゃんも良かったですね。あの、ジーパン、大人ジーパン買うっていう話。ね、今まで子供ジーパン履いてたけども、こう、思い切って、えいやと、2本買うっていうね。あれ、いい話ですね。2本買っちゃったんですってダブルピースしましたけどね。僕もダブルピースしちゃいましたよ。やっぱあんな可愛いウキウキ小川彩ちゃん、あーやはいいんですよ。可愛い、本当に可愛いですね。で、子供ジーパンの写真ありましたけど、ランドセルしょって小学校6年生の、衝撃的に可愛かったですね、あれし、やっぱ何よりすごいんがランドセルですよ。皆様、ランドセルが傷一つなかった。あんな綺麗な新品ランドセルで終わらせましたね、あの子は。小学校すっごいよ。途中で買ったんですかね、わからない、なんかわからんけど、とにかく綺麗すぎるランドセル使ってたのが印象的ですね、僕は。まあ、設楽さんがね、筒井みたいやな、みたいなのも良かったですね。確かになんか筒井ちゃんっぽさもありましたね。やっぱあれが乃木坂最年少の顔の系譜と言いましょうか。ああいう顔の子が多いんでしょうね。いや、いいですね、これは。あとは、デンちゃんがね、シャワー、韓国でホテルのシャワーがもう大暴走みたいな話ありましたけども、何でしたっけ？まあなんか普通にシャワー使ってたら、もうなんか浴室からはみ出て、廊下まで染み渡ったみたいな、あんまよくわからん話。まあ、なんかとにかくデンちゃんらしい、なんか、こぼしのデンみたいなのがまた炸裂してましたけども。だって廊下まで行ってたって言ってたんで、とんでもない水浸しですよ、これは。いや、もうこれは追加料金みたいなの取られてもおかしくないぐらいの、ねえ、話よ。いや、もう韓国、いや、もう国交問題あり得るぐらいの話ですよ。これはちょっともう、ジジイがやるのとは訳が違うんで、その乃木坂、影響力、半端ないんでね。いや、ほんと心配ですね、僕は。デンちゃん、もう国外禁止令みたいなの出るかもしれないですね、今野さんから。もう近々。いやね、ちょっとこれはだって、日本のなんか、国益を害する事案かもしれないんで。やっぱことをでかくしたいですね、僕は。いや、まあそこまではいかないですけども、やっぱデンちゃんはいいですね。ワールドワイドにやってるんですよ、こぼすんですよ。もうとにかく世界をひっくり返せとはこのことですよ。もうデンちゃん、ひっくり返すよ、こっから先も。主に韓国をね、韓国去年2回行ったっていうか、すごいですよね、デンちゃんのこのバイタリティと言いましょうか。韓国バイタリティすごい。まあ、韓国近いって言いますもんね。まあ、行きやすいのはあるのかもしれないですけども。いや、いいですね。デンちゃん良かったんですよ。あとは、あれですね。山下さんの、こんな先輩風なら吹かされたいってありましたね。黒見ちゃんへね、初選抜おめでとうプレートを送ったっていう話良かったんですよ、これが。そう、黒見ちゃんが5期生へ、1周年おめでとうプレートを送って、山下さんがそれを見習って黒見さんへプレートを送ったって、これはいい話ですよ。ほんで山下さんのこのね、飽くなき探求心と言いましょうか、やっぱ学ぶ姿勢、どっからでも学びますよっていう姿勢はいいですね。やっぱいいんですよ、山下さん、とにかくいいものは取り入れようっていう姿勢。やっぱこれは僕もね、失われた感情かもしれない。何かに固執してるんで、ジジイは本当もうねえ、どうにかしちゃってるんで、学びたいよ、ジジイは。九州世代でございますから、九州で。で、そっから話がこう、枝分かれして、設楽さんが、黒見って今も、その、やってんのみたいな。5期生読んで、まだ先輩風吹かしてんのみたいな聞いたときに、その、佐藤里香ちゃんが、その、黒見ちゃんが、 5期生の元へ行った瞬間、自分もそれについてるんですみたいな。これいいですよね。何かやっぱ黒見ちゃんが動かしてるよ。もう乃木坂を山下さんへ波及させ、佐藤梨花ちゃんも何かこう心意気マインドを変えさせる力、黒見ちゃんのね軸感と言いましょうか、軸ですよ。もう今あの子がほぼ実質軸みたいになってるのがいいですね。今あの子が中心になって回ってるようなもんですよ、乃木坂が。乃木坂の軸でございました。わからないもんですね、本当。ちょっと前までこんなことになるとは、まさか、ね、笑われて終わりみたいな存在になってもおかしくなかったんですけども、すごいですね、あの子の魅了する力みたいなのは。いや、まあ素晴らしいもんでございますよ。で、佐藤梨花ちゃんが、もう黒見ちゃんについていってるんですよ、みたいな話してるときに、黒見ちゃんが、そう、梨花は黒見会の一員だから、みたいな言ってて、で、バナナマンの二人が、いや、そんなんあんの？黒見会なんてあんの？みたいな、結構盛り上がってましたけど、このパターン、なんか自分から自分の名前の会があるっていうのを言っちゃう、なんか、ね、いじられワードみたいなのを自ら言う、なんか、ルール無視というか、そういう、とにかく器が違うんですよ。もう黒見ちゃんっていうのが、僕らでは推し量ることがもうできない存在、ですよ。あんな黒見会の存在を自分から言っちゃうのはね、ルール無視ですね。で、その時に5期生ひな壇映ってたんですけど、梨花は黒見会の一員だからみたいな時に、菅原さつきさんが小さく拍手したんですよね、その時。いや、これはもう完全にもうあの子も黒見会の一員、もう名誉黒見会員とも言える、もう名誉黒見会員が浮き彫りになった瞬間でございますから、やっぱいいですね、黒見会は。やっぱ改めて、あれを19とかでやってたのがすごいですね、プレートを送るっていうのを。いや、前も言ったかもしれないですけど、どうやったら送れるんですか、プレート。誰に言ったら、あれはお店の誰につなげばいいんですか、わからないもんですね。いや、なんであれを19歳が知ってるのかっていうのが本当に謎と言いましょうか。すごいんですよ、黒見ちゃん。で、あとはまあ、嘘みたいな写真が撮れる。ありましたね、山下さんつながりで。伊藤リリアちゃんと一緒に浅草に行ってね。で、一通り楽しんだ後に、最後人力車乗って東京港をぐるっと観光したっていう話。これはいいですね。で、その人力車のお兄さんが写真撮ってくれるんやけども、この人がすごいなんかプロっぽく写真を撮ってくれるし、こういう表情してとか、こういうポーズしてみたいな指示もしてくれるみたいな。で、私らもそういうのをやる職業やから、これは負けられへんみたいな。プロとプロとのぶつかり合いやみたいな言ってましたけども。いいですね。いや、確かに嘘みたいな写真でしたね、あれ。あんな、なんていうかな、グリーンバックみたいな。嘘の写真ぽかったな。いや、ほんま CG 感エグかったな。やっぱ今でも僕は嘘やと思ってますからね、あの写真は。それぐらいすごいんですよ、あの人力車のお兄さん。ね、なんか周りをぼやっとして、風景だけぼやっとして、なんか、でも、東京タワーはなんとなくわかるみたいな。ぼやっとしてるけど。で、人力車に乗ってる二人の顔はピンとバッチリ合ってるみたいな。あんなんできるんですよ、皆さんは。やっぱ僕らなんてね、もう、なんか、わけもわからず、ほんま、ね、まあ、ビデオになってたみたいな、録画になってたみたいな、止まってる人種でございますから、ほんともう折り紙のカメラで止まってるようなもんでございますから、ちょっと引っ張ったらカシャってなる、あれでも止まってるよ、僕らは、本当にもう。からしたら、ちょっととんでもない運転の差があるんで、こんなことができるんやとね、スマホで。これすごいなとなりましたね。はい。可愛かったですね、二人の表情もバッチリ決まってましたね。すごいんですよ、アイドル舐めんなよってのが出てましたね、二人の。いや、人力さんお兄さんもさすがに気づいたと思うんですけどね。あんな、だってその指示通り、もう100点みたいな、120点出せる子ってあんまそうそういないでしょ、普通の、ね、一般人に結構指示してるんですね。じゃあ、あの人力さんお兄さんは乗っけた人にもうすべからく全員にこういう表情してみたいな。結構しんどいな。でもそう考えたら人力車って。やっぱ、ジジイやったらちょっとゾッとするもん。 いやだって僕表情筋ゼロですもん。そんな、いやー、指示通りできないですね僕。うん、能面みたいな顔してるんで、もう常に楽しくても能面、楽しくなくても能面からしたら、ちょっとそんな指示されたらちょっともうじじ困っちゃうな、どうしましょう。もう、いや、あ、もう、だ、東京ってすごいマジですね。多分、だってそういう指示をしてるってことは、まあまあできてるんでしょ、みんな、人力車に乗る人は。東京の人はすごいですね、やっぱり。いや、僕にはできないですね。大変よ、人力車。うん、大変、本当に。あとは、まあ、写真で言ったら、ゆみきちゃんのあれもありましたね。首が長すぎるってやつ。確かに長すぎましたね。あれはなんか、確かに長いですね。ゆみきちゃんの首は。で、田村まゆちゃんが、他にもこんな写真があるんです、みたいな、自撮りしているゆみきちゃんの写真ありましたけど。いや、もうなんか首がどうのこうのよりも腕が細すぎるよ、ちょっとあれは。心配になりましたもん、僕、ゆみきちゃん。いや、それでラジオで、その自分は太ってるみたいな、たまに言うてるのを聞くと、いや、これ心配、これは本当に心配ですね、なんか。ゆみきちゃんが。もっと食べないと、ゆみきちゃん、あれは。ねえ、ゆみきちゃん。ゆみきちゃん。ゆみきちゃん。ゆみきちゃんってなりましたけども。いや、そうですね、ゆみきちゃんは。よかったですね。以上でございますか、PQ ニュースは。まあ、いろいろありましたけども。ねえ。つついちゃんとヨダちゃんのカラオケの話も良かったですけどね。まあこんな感じでございましたね。で、次回はオーディションのやつですね。6期生向けてオーディション映像バンバン出す企画でございましたけども。また今度しましょう。今度しましょうということで。お便り読みましょう。このポッドキャストではですね、お便りを募集しておりまして、現在募集しているテーマが、愛されマーヤと嫌われじじですね。どうやったら僕が嫌われ者のジジイの品格が愛されマーヤのように愛される人間になれるのか。まあその方法秘訣を募集しておるのですが、まあ基本シーサーブログから送ってもらったらなと思います。ブログですね。乃木坂大岡中ブログから送っていただけたらなと思います。やっぱ一番いいんですから、ブログが。この時代。一番信頼できるメディアって言ったらやっぱ僕はブログですね、絶対。ブログしか信じない。他は何も信じない僕は。ブログだけ。ブログ最高。ってことでお便り読みたいと思います。2月6日水曜日、バイコロ丸。ジジイさんショックです。昨日、日向坂のおたけが卒業発表しました。お顔が綺麗で圧倒的なお嬢様系。美しいお姉様って感じ。それでいて少しやんちゃな感じも合わせ持っている。僕の理想的な顔のあや姉さん。最後の活動がアンダーなのも残念です。もっと評価されてもいい存在なのにな。ジジイさんはどんな感じ？といただきました。ありがとうございます。ありましたね。高本彩花さんの卒業が。いやー。でね、日向坂が次のシングルから選抜制度が始まって、高本彩花さんがアンダーになったんですよね。いや、ほんとだからもう罪深いもんですよね。選抜制度って本当に。やりきれないというか、その、高本彩花さんのブログを、卒業のブログを読む限り、やっぱ選抜制度が、ね、ちょっとは影響してる感じやったんで、もし仮に次のシングルも、ね、今まで通り全員選抜やったら、まだ活動していたような感じもしますしね、高本さんは。いや、ほんとこれはもうアンダーデイアン論争がまた勃発ですね。第何時でしょうか。もう第10時とか第11時。アンダーデイアン論争勃発。もう誰が幸せになるのか、選抜制度は。この辺をちょっと徹底的に討論しないといけないよ。いやー。ね、完全な選抜とは、みんなが幸せになれる選抜って何だろう。納得してるんですかね、今回のこの選抜制度とかこの選抜メンバーについて、日向坂好きな人の界隈はどうなってるんですかね。 なんとも言えない、わからないですけども、でも3期生が少なかったですね。そう、僕がちょっと気になったのはあの子だけでしょ、上村ひなのちゃんだけですよね。そう、あと3人はアンダーで、なんかねやりきれないよ、この新4期生というか研修生をしてる身からするとちょっとやるせないですね。なんか、いや、まあでもね、アンダーアンダーね、まあまあまあまあ、もうわからないんですよ。答えは出ない、答えは出ないね。やっぱおたけの話しましょうよ、おたけちゃん、高本彩香ちゃんので、この方のお便りの通り、そう、高本さんって結構何、まあ抜群のお嬢様感と、なんかそこはかとない悪い人感が合わせ持つ奇遇な方ですよね、ほんまに。このなんか真逆の属性持ってる子ってあんまいないんですけど、高本さんは体現してますね、それを。このなんか水タイプと雷タイプの属性持ってるポケモンやみたいな、いいですねこの感じ。いや、いないでしょこんな方。抜群のお嬢様感と、なんかめちゃ悪そうな感じもする感、可愛いですね。てかやっぱこういう影がある感じはいいですね、高本さんの。まあ多分実際ないと思うんですけど、けれどあの底はかとないね悪そう感はいいですね。おたけ、うん、お父様がね今もなおプロサッカー選手目指してるっていうエピソードはいいですけども、最高のエピソードでございますけどね。ひなあいでもね、最近でもマグロの解体してみたいとかね、結構飽くなき野望を語ってましたけども、やってほしいですね、最後の最後の回でマグロ解体の回絶対見たいですけども。いや、やっぱなかなか難しいもんですね。ありがとうございました。いや、ほんとどうなるんですかね、日向坂は。年始かな、初めの方にこのポッドキャストのお便りで、日向坂は今年卒業ラッシュがあるかもよみたいなお便り来てましたけども、なきにしもあらずというか、いや、その時僕はんなアホなみたいな、確かそんなリアクションやったと思うんですけど、いやー、なきにしもあらずと言いましょうか。いや、難しい。難しい。いやー、選抜制度ねえ、また考えましょう。これはもうちょっと今日じゃないですね、考えるのは。ありがとうございました。次読みたいと思います。3月5日火曜日、みさぐりさぐり、おいジジイ、今週もう一回アップするんとちゃうんかい、頑張りますって言うたやんけ、お前の今週はいつまでなんや、頑張ったけどできませんでしたってことが、嘘ばっかりつくなよ、そんなんやから誰かに嫌われて誰からも相手にされへんねんって何回も同じこと言わせるな、でもあ、できもせんことを公言するなボケ。次回のチンキンは中田のカナリンが帰ってくるぞ、どんな放送になるか楽しみやな。ところでカナリンのチンキン最終回は聞いたんか、毎中の俺の日本最終回は聞いたんか、平成会ボケといただきました。ありがとうございます。まあ確かに言ってましたね、前回2個アップする、確か、まあね、もう本当にもう何回目、もう同じ言い訳、同じ文言で怒られて、同じ文言で言い訳している、もう再放送中の再放送ポッドキャストですね。なんでできなかったんでしたっけね、まあ思い出せない。なんででしたっけね、ごめんなさい、本当わからないんですけども、そう、カナリンがね新規に帰ってくるぞっていう、バスラがね今絶賛バースデーライブ中でございますから、そうそう、その関係でユミキちゃんが出られないってことで、カナリンがピンチヒッターやってましたけど、よかったですねカナリンが。いや、やっぱこのリスナーと、懐かしいリスナーと、まあ、近況報告するみたいな回でございましたけども、やっぱみんな頑張ってましたよ、カナリンはじめ名物リスナーみんな頑張ってました。もう桃色クローバーバーさんだけよ僕が信じれるのは、本当に 結局みんなやることやってるんですよ。やることやってるっていうか、やることやってるんですよ。いや、もう僕ぐらいですよ。ほんまの現状維持をキープしてる人間。この人生をもう直視してない人間。もう、緩やかな加工をしている人間。僕だけでしたよ。これは、本当にもうごめんなさい。僕だけでした。本当は。真実は GG の品格だけでしたよ。やっぱこういう、なんていうか、やっぱいけてないっていうのを字でいけてるのは。キングオブ陰キャと言いましょうか。陰キャの中の陰キャ。やっぱジジイだけでしたね。やっぱそう考えたらやっぱ小松さんですよね。いや、ほんとごめんなさい。もう何度目でしょうか。彼のそのなんちゃって陰キャラ、なんちゃって陰キャを発動していた人間。もう許せない僕を、ほんとに。あれほどなんか、許しちゃいけないものはないと思うんですよ。なんちゃって陰キャ、まあね、僕なんてコミュ障なんですよみたいなのをずっと言ってたけども、もうとんでもない、裏では大暴れよ彼は。本当に、いや、もう小松さん、小松さん、いや、やっぱ人類史上いろんな、なんかなんていうか、許されざる人間はいますけども、彼もその一人かもしれないですね。僕からしたら、何とは言わないですけども、誰とは言わないですけども、小松さんも一緒ですね。小松さん。何でしたっけ？カナリーの回ね。そう、ラストそれで、ゆみきちゃんが電話でね、出演しましたけども、まあ、そこで夢のゆみきちゃんとカナリーとの結構、なんか、長尺トーク、夢のおしゃべりありましたけども、まあやっぱ、酒井さんが、ちゃん坂が悪さしましたね。悪さしてたというか、弓木お前聞きたいことあるやろみたいなんで、何回もかなりに質問させるっていう、あれ面白すぎましたね。いや、よかった。で、その、結構トークでもありましたけども、その弓木ちゃんの MC がとにかく面白かったみたいな流れもありましたけども、そんな面白かったんですか？ちょっと僕まだ見れてないんですよね、バスラ。リピート配信勢としては、やっぱり、ジジイは、リアタイでは見ない。やっぱリピート配信がいっちゃいんですから、やっぱ配信って。やっぱ、そこがいいんでね。そう、初日だけ見ようかなと思ってたんですけども、ゆみきちゃんが MC してた2日目ですかね、3日目か。ねえ、ちょっと、見てみようかなと思いますね。で、カナリンのラストは聞いてないですし、毎週のオールナイトニッポンは、聞きました。最終回は聞いたと思います。ありがとうございました。次、読みたいと思います。これですか。2月29日木曜日、サヨリンゴパンチ！ジジイ反省会。ダメなところ、何でもかんでも後回しにするところ、次回やります。来週話しますと言ってやらない。忘れてしまっているところが過去何回もあった。1月24日水曜の相席食堂の投稿も次回に回しますと言って忘れている。一切触れてなかった。そういうところやぞ。今回の配信についても、次回配信は2月28日と言っておきながら、実際は2月29日の配信やないか。それと今回明らかにテンションが低いのよ。やる気のなさがビシバシ伝わってくる最低の配信でした。そんなんやからみんなから嫌われて誰からも愛されへんねんぞ。聞いてんのかこら、変遷会ボケーといただきました。ありがとうございます。いやいやいやいや、もうそうですね、確かジジイを叱ってくださいという話をしましたね、前回スクラップ&ビルドのスクラップをするぞっていう回でございましたけども、もう、そうですね。もう、だから、ほんと、至極当然の意見でございましたね。で、一つだけ、相席食堂なんで触れんかったって話ですけども、僕 TVer 見忘れたんですよ。相席食堂のやつ。で、 まあ、サブスクにもあるんで、相席食堂。それで見ればいいかなと思って。で、触れなかったんですよ。そう、先週とか先週ぐらいにやっと来たんですよ、そのマッチュンの会が。だからもう話せますよ、僕はもう今、相席食堂。おー面白かったですね。皆様ご覧になられましたか？相席食堂の松村さゆりさん会が、とんでもなく面白可愛かったですね。そう。まあそのマッチュンのやっぱ大食いも存分に発揮されてて、岐阜県でしたっけね。そう、岐阜県はカツ丼がすごい盛んな町らしくて。で、マッチュンがもう何軒も、4軒5軒とか言ってませんでしたっけ？そう、4軒5軒、それもなんか、大盛りでね、注文して食べてました。もう千鳥の二人も大興奮よ。めっちゃ食うやん、みたいな。すごいな、みたいなんで息巻いて見てましたよ。で、やっぱマッチュンのやっぱその、可愛い、ほんまに、これね、その4、5杯食べるよりも可愛いが勝ってる不思議な例でございましたよ。マッチュンが可愛かったですね。よかった。やっぱみんなメロメロなってましたよ。もう街行く人ちょっと喋れば。マッチュンに夢中になってましたけども。よかったですね、その感じが。可愛かった。で、やっぱ僕としては、何回か前、堀ちゃんの大食いを僕は幻想を追っているみたいな話しましたけども、あれはほんまに違いないと僕は、堀ちゃんの話は基本全部信じてるよっていう話しましたけども、だから大食いも信じてると。あまり披露されることはないけども、僕は信じてますみたいな話してましたけども、相席食堂でマッチュンがその堀ちゃんの生まれ故郷岐阜で大暴れしてたんで、本当に。これだからもう堀ちゃんリベンジしてほしいですね。相席食堂で大阪で。マッチュンのお膝元、ほんま食い倒れの街で食い荒らしてほしいですね、大阪を。いやー、そんな感じでしたね。ワクワクしましたね、あれ。当てつけかのような、岐阜でのロケ。よかったですね、可愛かった。ですね。ですね、って感じですけども。あとは、そんな感じでございました。ありがとうございました。次読みたいと思います。2月16日金曜日、野球ボールマン背景ジジさん、こんばんは。実はあなたに話しておければならない重大な事実があります。このブログに関する戦後最大の謎、未曾有の真実が存在しています。その内容を教えてほしければ2月17日土曜の23時59分までに更新しなさい。更新を確認次第233回のブログにて真実をご説明させていただきます。それではよろしく、くれぐれも失念なきようお願いします。敬語といただきました。ありがとうございます。何でしょうかこれ、めっちゃ怖い。そう、これ一応僕この約束の時間ギリ間に合ってると思うんですけど、確か59分にブログ更新したと思うんですけども、この方がなんで秘密を明かしてくれなかったのか、戦後最大の謎をね、何でしょうか、いろいろありますけどね、戦後最大のミステリーなんて、3億円事件のあの白バイの男とか、まあグリコ森永事件の狐目の男とか、まあいろいろありますけども、教えてくれないですねこの方は。約束破りですか。じゃあもう僕が戦後最大のミステリーを言った方がいいですか。 GHQ の謎、何がいいですか。何でも知ってるみたいになってますけど。何がいいですか。何でも知ってますよ。もう全部の事件の真犯人知ってるんでね、僕が。はい、教えてって言うと教えますんでね、よろしくお願いしますってことで、次読んでもよろしいですか。いや、何やったんでしょうかね、この方がなんか全てを知っているみたいな話でございましたけども、いや難しいですけども、次読みたいと思います。大相撲トーナメントにてマッチュンのマイクの差し出し方が可愛いのよ。ピーンと伸ばした腕が綺麗。乃木坂時代からお相撲好きやったもんなといただきました。ありがとうございます。 いや、ほんとごめんなさい。もう、遅れに遅れましたね。もう2月14日とかのお便りなんで、もう申し訳ない。本当にごめんなさいって感じでございますけども、ツイッターで流れてきましたよ。僕も、これは。そうそう、マッチュンが可愛いみたいな、インタビューするやつですよね。お相撲さんにマッチュンが。腕ピン伸ばしてるやつ、確かに可愛いんですよ。両手で持ってね、マイクを。マッチュンのやっぱね、歳を追うごとに、取るごとに可愛くなってる。より可愛くなってるんですよね。すごいんですよ、これがやっぱ皆様。可愛い。ね、マッチュン今も好きなんですかね、相撲。まあね、一時めちゃくちゃ好きみたいな言うてましたけどね、マッチュンが。まあ、好きなんでしょうね、今も。で、ほんまあの、相撲、力士の方も、ちょっともうメロメロなってましたよ。ちょっとほの字でしたよ、あれはマッチュンに。松の字にほの字でしたよね、あれは。ええー。こういう文言がいいでしょ、やっぱね、皆様。あまりも、死語を超えた言葉になりつつある。ほの字でございますよ、あの子に。よかったですね。マッチンは可愛いんですよ。やっぱ、あっこまでぶりっ子キャラやのに、普通になんか報道系の番組にも出てるマッチンは本当にもう、過去存在しないですよね。そんなタレント、芸能人って。やっぱマッチンが独自の道を行き過ぎてるような気もしますけどね。どこまで行けるんでしょうか。その千鳥の二人も言ってましたけどね、相席食堂でマッチュンがもう迷ってると、今キャラがキャラに迷いがあるみたいな言ってましたけども、いや迷わず行ってほしいですね。本当に猪木さんじゃないですけども、迷わず行けよ、行けば分かるさの精神で行ってほしいなと思いますね。よかった、マッチュンはよかったんですよ。いやー、それ以上ないですね。あの、大相撲トーナメント見てないし、ね、見逃し配信もないでしょ、NHK は。ちょっと難しいですね、僕。ツイッターのあの、ちょっとしたね、ちょっとした映像しかないんで、もうわからない。ハライチのね、岩井さんも出てましたけども。岩井さんも好きなんですかね、相撲が。なんか、マッチュン、眉を言ってもかわいそう、かわいそうじゃないわ。可愛い、可愛い感じですよね。わからないですけど。ちょっと眉をね、言ってほしいなと思いましたね、マッチュンには。ええ、流行るんちゃいます？そんな感じ。以上でございますね。ありがとうございました。あの、ごめんなさい。お化けですね。本当に。お化けを言い訳にしたくないんですよ。僕がこのポッドキャストをやるにあたって、お化けお化けって僕言いますけど、僕も絶対お化けはいない派やと思うんですけども、でもなんかこう、説明がつかないことって結構あって、その僕、まあ、このポッドキャストを録音押す前のルーティーンとして、音楽聴くんですよ。爆音で自分の好きな音楽を、テンション上げるために。で、ひとしきり聴いて、よしって、いくでーっていう感じで行くんですけども。で、帰るときももうお酒飲んでるんで、自転車押して、音楽聴きながら帰るんですけど、帰るとき、だからもういつも12時前後とかにも帰るんですけど、その、なんていうかな、音楽がプツリプツリ途切れるんですよ。そう、なんていうかな、あの、梅田とか、なんか繁華街行った時のワイヤレスイヤホンって結構プツプツ鳴るじゃないですか。なんか混線してるのか何なのか、聞きづらい状況になりますけど、その全く同じ状況になるんですよね。誰もいないはずの河川敷なんですけども、なんか音楽がすごく聞きづらい状況になったりとか、で、こう川から離れたらちゃんと聞けるんですよね。もうクリアに聞ける感じになったりとか、今もその女性の怒ってるのかなんか笑ってるのかちょっとわからないんですけども、 なんかでも女性の声が聞こえるんですよね。あ、だから怖いんですよ、もう本当に。冬でも怖い、冬にもおるんですよ、お化けって。で、やっぱこの川って結構水難事故も年に何回かありますし、 でも正直怖いんですよ僕は。あまり言いたくないですけどね。いやだから本当にお化けおねいないって人と僕は会話がしたいですよ本当に。お化けいる派として、いる派というか、だからやっぱなんかもう説明がつかない、どういうことなのか説明してほしいよ。だからお化けいない派と戦って、ええ、そんな感じ。ありがとうございました。ちょっとね今日そのお便りをすごい変な感じで読んじゃいましたね。変な順番で本当に申し訳ございません。これはどうにかしないといけないですし、ちょっとチンキンのお便りいやありがたいんですよ、ありがたいんですけど、ちょっとその沈黙の金曜日の感想を毎週送ってくださる方がいるんですけども、いやまあまあでも送ってください、何でもいいんで。はい、だから次回はあーもう1ヶ月ぐらい前の沈金の話題をいっぱいすると思います。はい、ありがとうございましたですね、ありがとうございました。